ポッドキャスト入門、コーナーということで、今日もです、ラジオの編集をしていただいているソニアさんにお越しいただいてます。ソニアさん、よろしくお願いしま
は
す。
お願いし
よろ
し
くお願いします。
はい、今日はどんなお話ししますか、ソニアさん、そしてクワドムさん。
私の知り合いがですね、ポッドキャストをやってる方が、はい、いい企画が始まりましたね、いつもこれ楽しみにしてますというふうに、はい、言っていただきました。
ありがとうございます。
素晴らしいです。さてさて、今日はどんな、はい、前回はどんなお話でしたか、ちょっとおさらいしますか。
前回はね、いい音で撮りましょうっていう話だったんですね。
そうだそうだ、さっきもね、
でもその回にちょっと知恵さんがマイクの使い方をしくって、知恵さんの声があまりよろしくなかったという
ね。もうね、さっきも散々言い訳言ってたんですけど、まあまあそれも猫の後話、まあ、出たらっていうことで、はい、
そうですね。
では、はい、
だから前回割とテクニカルな技術的なね、お話をしていただいたんで、ちょっと今回は内容の方に行くと面白いかなと私は思ってるんですけどね。
はい、
どうしましょう。ここでテーマを言った方がいいですか、オープニング、はい、から言った方がいいですか。
そうしましょう、
どっちですか、先にテーマを、オープニングしてからテーマ、
オープニングの、はい、
はい、じゃあオープニング言ってから、はい、
はい、では今回はせっかくなんで、最後に、ソミヤさんの名前もぜひタイトルコールで言っていただけたらと、それぞれ
じゃあ僕が取、はい、って加えればいいんですね、
はい、そうですね、はい、はいはい、人はそんなに悪くない、
ほっこりするつながりを思い出そう、
人間関係いい知恵と
ゾノと
ソミヤ
そう、ちょっといいですか、ここで、ね、そうですよね、なんかソミヤさんあだ名ないんですか。
あだ名ないんですよね。
ソミヤさんってなんておっしゃるんですか、下の名前は。
勝ツユキですね。
カッちゃんでね、
家族とかにはカッちゃんですけどね、
あ、じゃあカッちゃんでいきますか。
ゾノとカッちゃんでいきましょう、
はいはいはい、じゃあちょっともう一回いきますね、はい、
最初から
いきましょう、
はい、いきましょう、はい、
人はそんなに悪くない、
ほっこりするつながりを思い出そう、
人間関係いい知恵と
ゾノと
カッちゃん
いいですね。それでは今日のお話始まります。知恵と
ゾノ、
ということで、いいですね、かっちゃんかっちゃん、はい、いいですね、
かっちゃんの方がなんかちょっと悪い感じがしますね。なんとなく
そうあ、なるほど
はい、ということでですね、はい、今日もです、せっかくソミヤさんにお越しいただいているので、ポッドキャスト入門コーナーということでです、うん、はい、
いろいろね、
はい、うん、はい、内容についていろいろと、
は
い、
そう、これはね、はい、私も昨年ですかね、1年間ぐらいずっと、169回までやったんですけどね、うん、でもちょっと1個のボリュームがね、4、50分っていう長い番組を、ま、週3回やってて、ちょっと時間めちゃくちゃかかってたんですね、毎日 3、4 時間ぐらいかけて、
うん、すごいかかってたんですね、うん、
でまあ、それはあれ、今はねお休みしてるんですけど、その時ね、やっぱりいつもこう頭にこうよぎってたのが、毎日例えばやるとして、ネタってどうやってこう見つけていけばいいのかなとかね、話す内容にこう困るっていうのが、多分ポッドキャストを続けられない大きな要因になるのかなと思ってまして、で僕はもうね、なんかテーマが決まってたんでね、自分の本とかセミナーとかでやってることだったんで、なんとか、ね、演出できてたんですけど、割とこの、例えばそうだな、こう、テーマがね、割と雑多な、カルチャー一般とかね、もっと雑多なところになっていくと、実は毎日話す話題ってどうやって見つけていくんだろうとかっていうのがあって、でラジオのパーソナリティの方とかって、もう何年もやとか10年とか20年やるみたいなケースがあるじゃないですか、はい、あれを毎週どうやってネタ作ってんだろうなっていうのが、ちょっと今日は僕は、
なるほど、
プロのソーミヤさんにね、はい、伺いたかったテーマ、
う
ん、
はい、
あ、まあ、それに関してはですね、
うん、
まあ、元も子もないこと言ってしまいますけど、
うん、
これをしとけば ネタには困りませんっていうのはないです。
ないですよね。ないです、うん、それはもう絶対そうだろうと思ったんですよね。はい、
うん、そうで、みんなパーソナリティで毎週毎週とか、まあ、うん、なんだ、生ワイドみたいなのを担当すると毎日ですよね。
そうですよね。
はい、で、オープニングとかは特にこう、フリーで話したりすることが多かったりするんですけど、うん、あれはもう毎日喋らなきゃならないと思うから、明日喋ること、うん、明日喋ることってずっと考えてるんですよ、彼が、うん、彼女が。
なるほどなるほど。
はい、うん、で、何喋ろうとずっと考えて、で、あ、これ行こうとかあれ行こうとかってもう最後の最後に決まるわけですよね。
うんうん、
だから、まあ、基本は次は何喋ろうっていうことを、まあ、いつも考えてるっていうことが基本になってしまうんです。もう本当に、
なるほどね、
はい、コツはないですよね、そこにね、うん、はい、
もうほぼほぼ24時間寝るとき以外は、
ね、そう本当にね、うん、考えてます。だからいろんな他の仕事とか、うん、ね、家事やってたりとか他の仕事とかやってたりとかっていうことがあっても、その中でも頭のどっかは常に次何か何喋ろうってことを探してるわけですよね。
うん、
はい、だから逆に言うとそれが当たり前になると、うん、次のネタ何しようっていうのもそんなに困らなくなってくるということなんだと思うんです。
なるほどね、うん、うん、そうかそうか。だから、うん、あ、なんだろうな、こう、おそらくいつも考えて暮らしていると、
うん、
その暮らしの中で、あ、これいけるじゃんっていうのが多分見つかるんですかね。アンテナが立ってるというかね。
そうだと、要するにそういうこと、うん、アンテナが立ってるっていうことなんですね。うんうん、で、この辺のことを見てればとか、この辺を気をつけてればとか、自分なりに何かが多分それをずっとやってると見つかるんだと思うんですね。うんうん、はい、
ネタが来そうな予感がするのかな、ある場所に入ってる、あ、ここあるかもしれないみたいな。
あ、そういう風になる人もいると思います。うんうん、はい、それから日常の中のこんなことを喋ればそれで値段になるなとか、
うん、
はい、それはどういうことをどんな感じで自分はいつも喋るのかっていう、その人のスタイルとかっていうのにも寄ってくると思うので、ちょっとなんだ、一概にこうだっていうことは多分ないんですけど、
うん、なるほどなるほどね。だから例えば買い物に行けば必ず一ネタ持って帰れるとか、
あ、そうそうそう、そういう人もいると
思います。映画に行けばとか、はい、あるわけですよね、自分のね、
そう、そういうだと思います、はい、うん、そうそう、スーパーの中をぐるっと回ると何かネタ見つかる人もいるだろうし、なんだ、こう通勤の途中で何か一つ見つかる人もいるだろうし、はい、なんか、なんだろうな、家事をやってるとなんか一ネタ見つかる人もいるだろうし、うん、まあ、多分人それぞれだと思うんですね。
うんうんうん、ね、家族とちょっと揉め始めたら、お、来たなってこう。
そうそうそう。
なんかこうネタが降ってくる、ネタがこう、ネタになる予感みたいな感じですかね。
そう。
そういうのがだんだん身についていくのかなっていう感じですかね。だからもう
とにかくネタをネタを探そう、ネタを作ろうと思って、で世の中すべてを眺めてるっていうことがまず大事なんだと思います。
ってことはなんかある種その漫画家とかエッセイストとか小説家とか映画監督、はいはい、脚本家とかと、はい、多分同じことをしてるんでしょうね。よくユーミンとかが昔ね、若い荒井由実さん、うん、若い頃、うん、ファミレスに行くと、うん、隣の後ろのカップルの話はもうすげえ聞き耳立ててて、どんな恋愛の悩みを抱えてるのかみたいなことはいつもそのこっそり聞いてたとかっていうね、まあ、伝説があるんですけど、
伝説ですね、はい、それ本人に聞いたことあるんですけど、
あ、そうですか、 やっぱりそう、はい、そうされてたんですか。
嘘でした。嘘なんだ。
嘘なんですね。ちょっと持ったんですね、多分それね。
誰かがなんかそう、
まあ、勝手にね作ってしまった都市伝説だね。確かにやんないよね、そんなことね。そっかそっか、はいはい、それでそうやってこう、でもこうなんとなくこう、あ、そういう感じでこう集めていくじゃないですか、
はい、
で僕が、まあ、僕だからなのかもしれないんですけど、そこで例えば今日はこれ話そうとか思ってても、うん、いざやろうとするとこれ面白いのかなっていうちょっとこう疑念が湧いてくるんですよ。
はいはいはい。
でなんか多分毎回ヒットを打とうとしてるんですね。あ、まあ、ホームランかな、毎回ホームランを打とうとしてて、このネタ弱えな、このネタ弱えなって思ってるうちに、うん、そのせっかく仕入れたやつをこうボツにしていく。
あ、
そしてこう、はい、あの話すことがないっていう妄想に襲われるみたいな。
あ、なるほど。
これがありそうな感じがするんですけどね。
はい、あ、うん、そこがですね、あの、うん、なんだろう、一本で完成させるその、うん、小説だとか映画だとか、はいはい、そういうものと連続することが前提の、うん、番組、うん、まあ、うん、ポッドキャストもそうですけど、
はいはい、
それとの違いだと思うんです、
うんうん、
一本で完結させるためには、うん、そこの完成度を高めるために磨きに磨いていくっていう過程が入るんですけど、
はい
はい、まあ、雑誌とかもそうですよね。雑誌とか、うん、ラジオの番組、テレビの番組、そういうものって毎週毎週ずっと連続してやっていくものなので、
うん、
その連続している長い期間の中で何が言いたいのかっていうのを表現するっていうことが大事なので、うん、
あ、なるほどね。
そうです。だから一本一本の完成度というのはそんなに重要じゃないんですよ。
うん、
はい、
それが
持ってそう
元だからって何かがね。
そうです、そうです、
うん、
1年間やって1年間聞いた時に何が伝わるかな、うん、何がこの人は言いたかったのかなとか、まあ、それって、うん、まあ、言葉にできないことでも全然いいんですけど、それが伝わるっていうことが大事なんであって、
あ、
そう、一本一本の完成度をそこまで求める必要はないし、うん、それよりも続けることが大事なんですよ、
うん、
はい、
とにかく話し続けるってことですね。
そうです、そうです。
うん、はい、なるほどなるほど、うん、そっか。だから何なんだろうねそれはね。ああ、だから初めて会って、例えば僕と中さんがね、うん、この1時間の中で俺について全部分かってもらおうとしてはいけないってことですよね、多分ね。
あ、そうです、そうです、
うん、うん、もっと長い付き合いの中で少しずつこう分かってくれる方がいいっていう、うん、そういう感じなんですかね、
はい、
うん、そうすると、うん、ここでまた一つね、はい、なんだっけ、ちえさんのなんとかシスターズの、
ひねくれシスターズ、
ひねくれシスターズ、ひねくれシスターズとしてはね、最初の1ヶ月とかね、この少しずつ小出しにしていきながらこうやっていく、あんまりこうホームランとかも狙わずにやっていくと、うん、どこでリスナーの心をつかむんだろうとかっていう、ちょっとなんていうのかな、こう僕やる方とすれば面白いものをバババッとこう見せておいて、あ、面白いねって話題になってオーディエンスが増えるみたいなイメージがあるんですけど、ーずーっとこの低空飛行のみたいな感じでね、少しずつ自分のこう感じを話していき、そして1年ぐらいっていうこの中で、だからちょっとあれですよね、オーディエンスが増えてきたみたいな感覚も少しある種のこうロングスパンで見ないとダメですよね。そうすると
そうです、
いきなりボーンって増えるというよりは、
はい、だから、うん、まあ、何らかの原因でいきなりボーンって増えることももちろんあるんですけど、
うん、
それよりもそのこうじわじわ増えていくって、
うん、
なんなら増えていかなくてもいいけど、うん、その、うん、今聞いてくれてる人たちの中にがっつり深く食い込むと、
あ、なるほどなるほど、
そういう感じで意識した方が結果聞いてくれる人も増えるんじゃないかなと、
うん、
はい、思うんですね。
なんか磁石の磁力がぐわーっとこう強くなってる感じのファンが何人かいるんですよね、
う
ん、きっとね。
そうです、そうですね、
うん、はい、それを感じられるといいのかな。
そうですね、
うん、だから減らなきゃいいんですよねきっとね、大幅に。
そうだと思います、そうだと思います、うん、はい、
でそのほんのす、
うん、特にそのまあこれね、クラゾンさんもチェさんもなんか分かってきてくれてると思うんですけど、
うん、
聞いてくれてる人とのその、うん、つながりが多分テレビみたいなものよりも強いじゃないですか、うん、ラジオって、
はいはい、
音声だけなのがその一つの要因なんですけど、
うんうん、
ということはね、その、よりこう自分をさらけ出さないと、こうみんながついてきてくれないっていう面があるんですよね。
はいはいはい。
で、自分をさらけ出すということは、つまりその自分たちの中身に共感してくれる人たちが集まってくるので、だ中心にはすごくこう同質な人たちっていうのが中心に強くいると思うんですけど、でもその外側にはそういう部分が、例えばじゃあ一つ外側にはじゃあ 40%そういう共感する人たちがいる、その外側にはさらに 20% の人がいる、 10% の人がいる、 5% の人がいるって、だんだん薄まりながら外へ広がっていくんですけども、そのコアのその共感のその強さ、まあそのまあ磁力の強さみたいなもんですけど、それが強ければ強いほどその薄まっていくその半径が大きくなる。
そっか、外まで届くんですね、これがね。
そうだと思うんです。
ね、
はい、
なるほど。そうだからあれですよね、でもなんかほら YouTube をやってる人とそのポッドキャストが被ってる場合があって、で YouTube ってもうちょっとこうショッキングな集め方をするじゃないですか、はいはい、ドンってなんか面白くして、でしかも一元さんでも OK なんで、とにかくチャンネルが増えればいい、それとやっぱポッドキャストっていうのは 本質的に違うんですね、多分ね。
違うと思います、だからその YouTube も非常にラジオ的な面があってって話はこの間したと思うんですけど、その一発芸的なそのショッキングなもので、一気にバズるっていうのは、その YouTube の映像の部分が強調された現象だと思うんです。
はい、見たいという欲求ですもんね。
そうですそうです、
珍しいもの、
はいはい、でも中にはね、例えばそれこそあのおっさんが淡々と真ん中で一人で喋ってるだけで、
いますよね、
そう別にいらないじゃんっていうやつとか、でもそういうのがすごい人気だったりとかっていうのがあって、
あるあるある、
そう、あれはラジオ的要素が強いやつだと思うんですね。
僕はあの亡くなった、ね、安倍首相が、はいはい、あの森友事件っていうのがあったじゃないですか、あのとこで、あの時森友学園 なんとかっていうあの、園長先生いましたよね、おじさんの、
はい、
名前は、
はい、
彼について延々喋ってる老夫婦の YouTube っていうのがあって、おじいちゃんとおばあちゃんなんですよ。それでテレビを見てるんですね、あ、またなんとかさんこういうことしてるねとか言って2人でこう意見を言い合うんですよ、でそれ素人なんでむちゃくちゃなことを言うんだけど、それをただお茶の間で喋ってるだけっていう YouTube がね、すげえ面白くてね、しばらくあの見てたんですけどね、だからそれも多分きっとさらけ出してるんでしょうね。
そうなんでしょうね、はい、
なるほど、はい、そうかそうか、だからとなるとやっぱりこうなんだろうな、今何人が聞いてるのかとか、どのぐらい人気があるのかとか、まあ、とりあえずはあんまり気にせずに、まずはこちらからそのコアとなるような、自分をこう出していくっていうところに専念して、まあ、何ヶ月かですか分かんないですけどね、じっくりとこう続けていくという感じなんでしょうね、始めるときはね。
そうだと思います、はい、
実際そのラジオの現場でです、どこまで数字を気にされてるんですか。数字を全然気にしないっていうのは多分ないと思うんですよ、その商業的なものだと思うので。
そうですね、特に民放は一応スポンサーに、提出しなきゃいけないので、レーティングっていうんですよ、聴取率っていうんですけど、ラジオの場合は視聴率ではなくて聴取率なんですね、で、まあ、出すんですけど、そもそもがそのテレビのようにですね、特別な機械があってそこでカウントするとかっていうシステムがないんですよ、はい、ラジオは、まあ、できないわけですよ、
なるほど、
はい、なので基本はアンケートによる聞き取り調査なんですよ、はい、なのでまあ、非常に不正確というか、本当にそうなのかどうかはよく分かんないっていう部分がありながら、みんな、まあ、それを調査会社はビデオリサーチとかを使うわけですけど、調査会社の数字を入って受け取ってるだけなんで、まあそこでまあ一喜一憂、まあ一応ね あのそれなりのレーティング取れたら、あの宿何パーセントとかってやるんですけど、やるんですけど、まあ、東京圏だとですね、どっかの番組でですね 3% とか取れたらもう万歳になるんですよね。
おお、なるほどなるほど、
はい、まあ、これちょっとテレビとは数字の取り方が違うっていう面もあるので、あのちょ直接的な比較ができないんですけど、でもまあそんな感じなんですよ、なので、あのもう所詮あの取ったところでですね、どんぐりの背比べなので、
その正確性がってことですね。
正確性もあるし、数字自体も、あの 3% でもう万歳みたいな話になってくるんで、そんなに大きな差が出ないんですよね、だからあの一応あのなんだ営業的なところでは、まあ、気にしてる風しますけど、作ってる方としては、まあ、そこまで気にしてるかっていうと、
なるほど、
はいはい、まあ、なんつったって人気番組担当したからといって別にギャラが上がるわけでもないし、
はい、
ああそうなんですね、
そうですね、
そうなんですよね、
なんかあれです、お話聞いててです、あのやっぱり私が言った情報商材の世界とは全然違うなと思いました。その情報商材の世界はどっちかっていうとです、YouTube に近くてです、その初めて見る人に向けて全てを出しているので、その同じこと何回も言ってもいいし、むしろ言わなきゃいけないし、みたいな、そのコアの方に向けてはそのフィルターみたいなのがあってです、そこに例えばじゃあ何か購入してくれた人に対して、その人たち限定でそれを流して、そのフロントって言われるその例えば一般というか全員に出しているところに向けては、はいはい、とにかくその初めての方を意識して全てを喋るんだっていう、
はいはい、
それを私はもうしつこいくらい上司に言われていたので、はい、そのコアを意識して喋るっていうのはです、その感覚としてはなんかこう、まあ、そのすごく商業的な話になっちゃいますけど、お客さんというか購入者の方を意識して話すみたいなところに、私がいた世界では近いのかなってすごい思いました。
そう、まあそうなんですよね。その、初めて聞いたっていう人も、そのなぜそこで喋っている内容よりも多分雰囲気を、聞いてるんだと思うんですね。雰囲気を聞いてる中で何喋ってるのかなっていうことでだんだんと入っていくんですよね。はい、まあ、だから情報商材の場合はノウハウですから、基本的にだから知ってる知らないっていうところが入ってきちゃうので、だから基本的にこの情報を知っている前提で次の段階っていうふうに、多分そうやってね、より濃いところへこうアップセルかけていくじゃないですか。
そうですね、
そう、だからそういうのとはまたちょっと違うので、
なんかこう、YouTube なんかそれがぐちゃぐちゃになってるじゃないですか。そのメディアでもあり、その、そういういわゆる娯楽のメディアでもあり、ノウハウがぐちゃぐちゃ混ざってるみたいな、なんかそのあたりの住み分けが、そのポッドキャストはより濃くなるのかなと思いました。テレビでも例えば、あれあるじゃないですか、さんまさんの、何でしたっけ、ほんまでっかとか、あれもなんかノウハウとなんか笑いとなんかぐちゃぐちゃじゃないですか。でもちょっと豆知識が知りたくて見てる人もいれば、その笑いたくて見てる人もいればみたいな感じじゃないですか。YouTube はそれがちょっと薄まって、本当に娯楽としてヒカキンとか見てる人もいれば、もうガチガチノウハウ探してる人もいればみたいな感じじゃないですか。でそれが、その、私はなんかその YouTube の本当に声だけバージョンみたいな認識でです。ノウハウ部門をやっていくんだみたいな感じで YouTube を始めていった、 YouTube じゃないや、ポッドキャストを始めていったんですね。でもこうやってそのソミヤさんと深くお話ししたりお話を聞いていくとです、ノウハウのその部分とかそういう住み分けではなく、そもそも声のメディアとは何なのかっていうお話だったので、さっきの話とかこれまでお話しいただくことってそこってやっぱすごい重要だなっていうお話聞いてて思いました。
そうですね、
そうですね、
なんか前にもちょっと言ったように、その声だけなので、その喋ってる人の、雰囲気だとか、そこの、まあ、語り口から来るその方の人柄とかっていうのを想像しながら聞くわけですよね。そこに共感できるかどうかっていうのがまず第一関門なので、例えばこの知恵園もこの2人の語り口が、いやこれは絶対受け入れられませんって人も、まあ、多分いるでしょうと。
そうでしょうね、
で あのそういう人はだから多分まあ来なくてよくて、
うんうん、
ここが心地いいんだよねっていう人が来てくれればよくて、うんうん、でそういう方たちが共感してくれる中でなんかこう有用なノウハウだったりとか、うん、そういうのが入っている、
うん、
それを聞き続けていくとその基本的なそのお二人の考え方だとか、
うん、
世の中の見方だとかそういったもっと深いところが自然と共有されていくっていう、
うんうんうんうん、
そういう感じなのがあのこの音声メディアなのかなと、
うん
はい、
いいですね、
はい、そう YouTube はもう絵で見せてこうやるんです、
そうですね、
うんうん、で、あそうですかで終わっちゃうじゃないですか、
うん、
でも そのノウハウがなんでノウハウとしてあのその人は分かったのかっていうのは、うん、その人のものの見方や考え方っていうのがまだ根本にあってっていうのがあって、
うん、
でそれさえ身につければあのそれをこういうものはこうやるんですっていうのは自分で考え出せるようになるわけだったりするわけですよね、うんうんうん、
そっちの方が面白いですよね、
そうですそうです、うんうんはい、そういうふうになっていけるのがこの音声メディアかなっていう、
うんはい、面白いですね、なんかこう、うん、結論だけこうすればいいですよっていうマニュアルじゃなくて、うん、多分なんでそうなのっていうプロセスまでこうしっかりとこう長い時間かけて伝えてるんですよね、はい、じわじわじわじわね、はい、うん、うん、面白い。
知恵と
ソノ、ね、今日はネタ撮りの話からどうやって続けていくかっていうね、はい、うん、でそのなんだろうな、多分その自分の番組がどんな風にこう、まあ、伸びていくっていうのも変ですけど世の中に浸透していくかみたいなところもね、うん、あのお話いただいたんでこう焦らずじっくりやるっていう多分そういうだからあれですよね、今結構時短が流行ってるじゃないですか世の中、
ええ、
そこで、ええ、YouTube とかでも今つなぎ合わせるやつがすごい主流になってきてますよね、
はいはい、
この、 あのこ話の間を全部切ってなんとかなんとか、はい、なんとかなんとかなんとかなんとか、
はい、
だからみんな早く見たい早く見たいっていう時代なんだけど、はいはい、なんかこのポッドキャストはそこからちょっと違うところに時間の感覚があって、うん、じっくりゆっくり分かり合っていきましょうよみたいな
そうですね、
うん
はい、だからまあその点で言ってもですね、あの、うん、ああいうふうにあの早いあのなんか喋りのテンポ早めたりとか間を詰めて早めたりとかってすると、うん、あれ聞いてても結局頭に入らないと思うんですよね、
いやー分かります、はい、それめっちゃ分かりますね
であれあの何時短したく要するに早回しで見たくなるのは、はい、あれ画面見てなきゃいけないって思ってるから、はい、
うん、
画面見てるとあの要するに全ての時間をそこに奪われる
わけです、ね、
だからその時間がもったいないんですよね、
うんうん、
流れがいいんですよね、なんかそう流れをしたい、
音声メディアは別に他の仕事しながらとか別に歩きながらとか車運転しながらとか、うん、ながらでの処理ができるし、
うん、
そのなんとかその一生懸命聞かなくても、
うんうん、
なんとなく入ってくるので、うんうん、でなんかいいこと言ってた気がするなと思ったら別にもう一回聞きゃいいわけですよ、
うんうん、確かに確かに、
はい、で何回もあの聞いててもいいわけなんで、
うん、
そういう使い方が、まあ、できるのが音声メディアの特徴でもあると、うん、はい、
いい話をまた今日も、はい、今回かなりいいと思いますが、前回も良かったけどこれなんかあの本にできそうな感じもしますわね。
ほんまですね、ほんまですよ、あのコアな部分が強ければ強いほど広がるっていう波紋みたいなね、
うん、
あれとかもほんまにめっちゃあれです、なるほどと思いました、うん、
じゃないですか、はい、これで今日、はい、今回はバッチシーだと思いますよ。
ありがとうございます。
そういえばそうだそうだ、あとね、あのある番組聞いてますという方がね、千恵さんのかっこいいって言ってましたよ。さっきの宗宮さんのどう伝わってるかっていう一つのこう感覚として、知恵さんをかっこいいと思ってる視聴者のか、あ、ちょ、リスナーの方がいらっしゃるそうですよ。この音だけを聞いて、
お
言葉に詰まります。 すごいね、要素ゼロなんで、
もういや俺はゼロとは思わないけど、おこの番組を聞いてちえさんがかっこいいというか、ね、感想を持つ人がいる、これは面白いなと思いましたね、
うん、面白いですね、かっこいい要素ゼロですね。いやでもそんな風に言っていただいてありがとうございます、うん、
素晴らしい素晴らしい、そう、うん、そう、
こういうことですね、
もうちょっともっと、うん、もっといろいろ聞かせてください、はい、また、はいはい、すごい面白かったです、
はいはいはい、ありがとうございました、
はい、
ということでこのポッドキャストではです、ポッドキャストを、収録されてる方なんかはです、うん、そう皆さんへの質問も OK ですし、お
いい、ね、うん、はい、来るといいですね、
はい、はい、倉園さんや、まあ、聖子さんへの質問だったらいいですし
誰や
とにかく何でも大募集していますので、うん、概要欄のお便りからお送りいただければと思います、
はい
はい、では、今夜もほっこりした夜をお過ごしください。また来週、
さよなら、
さよなら。